Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジンリーマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
Radio Cabinet。
皆さんこんにちは。ゴールデンウィークはどのように過ごされるでしょうか。我が家は1日だけ知人の家にお呼ばれに行くくらいで、あとは普段の週末と同じように過ごします。天気が良ければ、昼前後に出かけて散歩しながら買い物をして、近くの小さな店で麺を食べて、さらに食後の運動の代わりに散歩を続けて、ちょっと疲れたら、家に戻る。夜は私か妻がおかずを作って二人で食べる、そんな平凡な毎日です。不況下の上海であっても長期の連休になると、特に観光スポットには人が大量に集まります。我が家の近くにはかつての上海の三大繁華ストリート、長い道なんですけれども、四川北路という道です。四川省の四川に北の道ですね。で、ここは、まあ今ではかなりしょっぱくなっちゃってしまっているんですけれども、ただ、とはいえ巨大なショッピングモールがいくつも、まあ飛び飛びに並んでいるようなところです。先日も妻と小籠包を食べに行ってきたんですが、この小籠包を抱えるビルですね、ショッピングモールですけれども、中国でいうところの鬼の城ですね、グイチャンと言いますが、つまりまあ、ほとんど人がいないような空間になっていました。で、周辺のショッピングモールもちょっと覗いてみたんですけれども、やはり大同小異で、ショッピングモールなのかここはというような感じの、数の人しかいませんでした。中国で、まあ、最も文明的であり、まあ、経済的に豊かである、ここ上海もバブル崩壊の後の深刻な不況から、抜け出せないようです。もちろん毎日の CCTV ニュースでは、まあ、中国の輸出がどれだけ前年比で伸びているか、外国人観光客がどれほどたくさん中国を訪れているか、あるいは外資系企業の投資があったぞとか、 AI 産業がどれほど、まあ、世界の先端を走っているか、各地で開かれている貿易の、まあ、交易会ですね、見本市みたいなものがいかに盛況かなど、まあ、いずれも細かい数字データを使って、とうとうと、まあ、語っているような状況です。まあ、明るい話題ばかりで、全く不安や心配など必要ないんだと思わされます。よかったよかったですね。確かにヤフージャパンとかGoogle ニュースなどに掲載される中国関連ニュースを見ていると、明と暗、まあ、いい話題、明るい話題と、そうでない話題の両極端のニュースがですね、まあ、同じように載っていたりして、それと、まあ、中国国内の CCTV ニュースを合わせて考えてみると、時に中国経済は本当は回復方向に向かっているのかなと、 疑ってしまうこともあります。つまり、国の報道ですね、ある程度本当のことも入ってるのかなと、信じてしまいそうになるということですね。でもそういう時はやはり自分のこれまでの経験と、つまり皮膚感覚ですね、を信じたいと思うんです。そしてこうした国内の CCTV を含めた公のニュースでは、絶対に流されることのないニュースにこそ今の本当の中国があるということを思い出します。そうしたニュースはアップされた直後であれば携帯等で見られますけれども、共産党が見せたくないと思うニュース、つまり社会の暗部を映し出したり、あるいは批判したりするような内容のニュースはすぐに当局によって削除されてしまいます。ですから私は、あ、面白いなと思ったらすぐにコピペをして保存しています。それではアップされてからほぼすぐに削除されたニュースから今の中国経済、中国社会の本当の姿を映し出したと思われるニュースについてちょっとご紹介します。それは全国各地で頻発し始めている無差別殺人事件に関するものです。この無差別殺人事件ですが、実は20年ほど前、つまり1991年から2001年のにかけての国営企業の大量のレイオフ、リストラですね、があった時期に起こりました。国営企業を解雇された人の中には、腹を立てたりですね、絶望してしまったりという人も少なくなかったようです。で、そうした人たちの中から、社会への報復として、無差別に人を殺す事件が起きました。でもこの時期の無差別殺人事件は、その後、影を潜めていきます。というのもですね、当時、その背景として経済が上向いていく上り坂の状態にあった時代だったからです。それでは、逆にですね、今現在各地で頻発している無差別殺人事件はこれからどうなるのでしょうか。事件の一つはですね、2026年3月20日に北京で発生しました。遼寧省出身、遠くですね、遼寧省出身の男性がショベルカーを使って、その市場にいた人たちを、屋台みたいな形でみんなテントを張ってですね、いろんなものを売り買いするわけですね。そういった市場です。にいた人たちを、次々にそのショベルカーで引き殺しながら走り続けていました。で、その結果13人が死亡、同じぐらいの人数の人が大怪我を負ったということです。で、やはり今年3月の26日には深圳市ですね、南の方の、有名な町ですけども、ここでも、男がですね、ナイフを使って路上にいる人たちを、無差別に次々に刺し殺していきました。実はこの日はですね、別の犯人が同じ深圳市で同じように無差別殺人を犯しています。すごいですね、1日に2件ということです。で、同様にですね、今年の4月4日には東北地方の遼寧省でやはり男がナイフを使って路上にいる人たちを次々に刺し殺す事件が起こりました。この事件では6人以上が死亡、11人が怪我をしたとされます。で、同年4月15日、江西省広い西と書きますが、江西省の金州市ですね、金は金帝憲法の金ですね、金州市では路上を走っていた自家用車がスピードを緩めることなくですね、まさに人を狙った、あるいはバイクに乗った人を狙ったようにその路上を走っていた、電動自転車とかバイクに突然ぶつかり始め、次々となぎ倒していきました。同じく4月です。これ、詳細の日にちはわからないんですけども、4月ですね、成都市で、学校の校門に自家用車が突っ込んで、その場にいた学生とか父兄、保護者たちを引き殺しました。ここでは、多くの学生が死亡したといいます。これちょっと曖昧なんですけども、すぐに消されてしまったということ らしいんですね。詳細がちょっとわからないうちに、削除されてしまったということです。いかがでしょうか。わずか一月足らずの間に中国の各地でこれほどまで多くの無差別殺人事件が起きていました。犯人の特徴ですが、すべてじゃないんですが多くがですね、社会階層的にはまあ下の方ですね、底辺に近い中年の男性で、犯行現場はいずれも人が密集する場所、学校の校門前とか市場とかスーパー、それから街角、あるいは、公共場所パブリックスペースが、犯行現場として選ばれています。そういえば、去年の10月ですね、これ、朱海市というところ、市は赤いですね、それから海の市の体育センター脇の路上でですね、62歳の男性が運転する自家用車ですね、これが猛スピードで、その周辺にいた人たちにぶつかっていったんですね。で、この事件は日本でも多分報道されていたと思います。まあ隠しきれなかったんですね、その、たくさんの人がビデオを撮っていたので、まあ、政府、共産党政府はですね、これを消しきれなかったということもあって、まあ、日本にも流れてきたんですけども、この時の無差別殺人事件では35人が死んだと言われています。こうした無差別殺人事件の犯行動機も、まあ、ほぼ共通しています。大きな背景としては中国経済が衰退していっているということがあります。そこには不動産バブルの崩壊があったり、あるいは、外国からの投資ですね、あるいは、貿易の減少があったりだと、外的な要因があります。で、一方ですね、そうした外的要因、まあちょっとマクロ的な外的要因の影響を受けての個人のですね、個々人の家庭での、あるいは仕事上の問題、トラブル、失敗、あるいは挫折などがあると思います。で、これだけ多くの社会への報復的な殺人事件、無差別殺人事件が起こるのは、おそらくですね、今の社会、あるいはこれからですね、未来を見たときにどうやっても人生をもう一度頑張ってやり直せるという可能性を感じることができないからだと思われます。その点では1991年から2001年の国営企業の大量レイオフの時の、無差別殺人事件とは質が違うように思われます。つまりそれほど今の中国経済、中国社会は疲弊して衰退しているのです。こういう時に、真の情報、本当の情報をですね、隠して中国は AI 技術で世界を牽引しているとか、景気は良くなり始めている、不動産も売り始めていてもう底値を割ったから、マンション価格はこれからは上昇するなどと、まあ、非常に景気のいい、まあ、ほとんど嘘ですね、フェイク情報ばかり流していても、いいのでしょうか。中国国家はですね、今公式では60万億元、日本円で1397兆円とされる借金、債務を抱えています。この数字ももちろんですね、公式な数字ですから、専門家の中にはとんでもないと、60万億元ではなくてその4倍から5倍あると推測する専門家、経済学者もいます。これは当然ですね、まあ、GDP の数値の信憑性を考慮すれば、政府が発表した数字、公式の数字は全く当てになりません。今問題なのは土地を売ることで、まあ、財政を回してきた、まあ、地方政府です。地方政府は今非常に財政に苦しんでいます。青色吐息状態で、例えば民営企業ですねとかインフルエンサーたちからも、高額の税金を徴収し始めているといいます。また企業に対して、翌年の税金を前倒して納めるように要求する、地方政府もあるそうです。確かに、 最近上海の多くの街角とか路上、まあ、もちろん私が、見れる範囲なんですけれども、警察官がですね、非常に多いですね。今まではほとんどいなかったような、角にですね、警官が2人3人いたりとか、ということを目にしています。で、SNS のニュースでもですね、まあ、ニュースというか SNS でも、警察官がですね、電動バイクを、まあ、標的にして罰金を徴収している様子をよく見ます。で、これはおそらく、まあ、財政的な問題があるんじゃないかなと、まあ、多くの人は噂しています。確かにですね、ちょっと最近の取り締まりはちょっと常軌を逸しているような印象を持っています。ただいずれにしても私たちは、まあ、見えるものですね、現象あるいは部分から全体を推測するしかありません。そうやって部分に対する判断によって、例えば国、中国を捨ててアメリカに渡ったという人もいました。その当時はですね、中国に残った人はその後共産党に殺されたりひどい目に遭ったという時代でのエピソードです。まあ、これは軽眼というかすごいですよね。それにしましても、実際に中国はどんな状態にあるのか、これはきっと何年か後になってからでないとわからないことなのでしょうね。今日はここまでです。お聞きいただいてありがとうございました。それではまた次回。
Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camnet.